根性は今出てますけれども、このイエスの警告、読者よ悟れということでですね、マタイによる福音書24章からですね、少し考えて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。実はこれはですね、いつのアンカーだったかわかりませんが、その中に記事がありまして、それをですね、皆様と一緒にもう一度復習を兼ねて考えてみたいなと思いました。そのことをちょっと取り上げてみたいと思います。まずは、マタイによる福音書24章15節16節をお読みしたいと思います。ここにこのように書かれています。預言者ダニエルによって言われた荒す憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ悟れ。その時ユダにいる人々は山へ逃げよ。ごめんなさい。この聖句は皆さんよくご存知の聖句でありますけれども、この言葉非常に意味深長であります。私たち、現代に生きる私たちにとってですね、本当に非常にですね、重要な意味を持っている、聖句ではないでしょうか。まあ、この予言の研究、いろいろな予言がありますけれども、その予言の研究の中においてですね、この荒らす憎むべきものというものは、そしてこの荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならばというこの予言ですね。これはですね、本当に私たちの現代の私たちに重要な意味を持っていると私は本当にそのように感じています。そしてこれはですね、当時イエス様が語られた言葉ではありますけれども、これはイエス様からの私たちに対する警告だと受け取っています。イエス様の弟子たちがですね、この終わりの時代に住んでいる私たちのためにですね、最も重要な質問をしてくれました。それが、この言葉です。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や、世の終わりにはどんな前兆がありますか。弟子たちがですね、イエス様に聞いたわけです。まあ、この時はですね、弟子たちはイエス様のもとに密かにやってきてですね、どうなんですかと、こういうふうにこう聞いたわけですけれども、今、現代の我々からすればですね、もっと、堂々と、あるいはですね、はっきりとこの質問をしてですね、その理解を持つべき時代ではないでしょうか。イエス様は答えて言われました。預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば読者よ悟れ。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな。畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな。その日には身重の女と血のみごを持つ女とは不幸である。あなた方の逃れるのが冬または安息日にならないように祈れ。その時には世の始めから現在に至るまでかつてなく今後もないような大きな患難が起こるからである。と言われたわけですね。まあ、この聖句、またこの予言はですね、多くのクリスチャンがですね、とても重要な聖句、しかも世の終わりの時代においてですね、非常に重要な印であるということを理解しています。そして、そうではあるんですが、この荒らす憎むべきものが、この重要な印であるということを、そういうことはわかるんですが、その理解においてはですね、あまり一致していません。いろんなことが言われています。ある人はですね、アンティオカス・エピファネスによってなされたこと、どういうことをしたかというと、神殿において犠牲が捧げられていましたが、その豚を連れてきて、神殿で捧げたという、この犠牲を捧げたということがありました。豚は汚れた動物でありましたね。そして、その豚がイエス様を象徴するわけがないんですが、そういうことをして怪我した。これが そうだという人もいました。またある人はですね、無神論的な権力、反キリストがこのエルサレムの神殿をですね、破壊して、そこにまた王座を設けるんだという人たちもいます。また、紀元70年にですね、エルサレムの神殿が破壊されたとき、その時に建てられたこの軍旗がありましたね。これがそうだという人もいるそうです。一体こう何が、どの理解が正しいのでしょうか。まあ、イエス様がですね、焦点を当てているダニエル書からちょっと学んでみたいと思います。イエス様はですね、預言者ダニエルによって言われたこの荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、読者を悟れとおっしゃっていますので、ダニエル書を見てみたいと思うわけです。その前にですね、このダニエル書を見るときにですね、この荒らす憎むべきものに関して3つの部分に分けてこう書かれていることがわかります。そしてこれは3つの時代と言ってもいいかもしれません。ここに挙げましたけれども、まず第一にダニエルの時代、ダニエルが書いた書物ですが、ダニエルの時代の荒らす憎むべきもの、これは第一のエルサレム神殿に関わることでした。それから2番目にイエスの時代の荒らす憎むべきもの、そしてこれは第二神殿に関わるものでありました。そして3番目、終わりの時代の荒らす憎むべきもの、これは全キリスト教会に関わる大きな問題です。こういうふうにですね、ダニエル書、この3つの部分に分けて、研究していくとですね、そういうふうになっていることがわかるというのであります。それからこの荒らす憎むべきものという言葉ですけれども、これは2つの言語からなっています。それが、このアボミネーションという言葉、これが憎むべきことと訳されます。そしてデソレーション、これが荒廃とか滅亡という意味、という意味に訳されます。この2つの言葉が1つになって、荒らす憎むべきもの、これは荒らすことをなす、あるいは荒廃させる憎むべきことというふうにですね、訳することができると思います。それではダニエル書なんですが、ダニエル書1章を見るとこういうことが書かれてますね。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルはエルサレムに来てこれを攻め囲んだ。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器具の石部とを彼の手に渡されたので、彼はこれをシナルの地の自分の神の宮に携え行き、その器具を自分の神の蔵に収めた。この状態を見ますと、まあ、これを想像しますとですね、もう神の神殿が実に破壊というよりも汚されてしまってですね、その器具、一部の器具が取り出されて異教の神の神殿に持っていかれた。つまりこのエルサレムはですね、このことだけを見ても荒廃状態であることがわかります。そしてその当時のエホヤキムという王様、この人がどういう人だったかということが、歴代史下の36章を見ますとこのように書いてあります。5節です。エホヤキムは王となった時25歳で、11年の間エルサレムで世を治めた。彼はその神主の前に悪を行った。まあ、簡単明瞭ですけれども、主の前に悪を行った王様として、歴史上に名を残しています。そのエホヤキムの悪い行いがこのユダ国民をですね、捕囚に導き、エルサレムは荒廃していったのであります。同じ歴代史記36章8節を見ますと、エホヤキムのその他の行為、その行った憎むべきこと、および彼が密かに行ったことなどは、イスラエルとユダの列王の書に記されている。その子、エホヤキンが彼に代わって王となった。憎むべきことをした、そして密かに行ったこと、 王様がですね、そういった悪を行っていたということが聖書に記されているわけであります。そしてそのエホヤキムに代わってエホヤキン、彼の息子がですね、王に就任するわけですけれども、残念ながらエホヤキムの息子エホヤキンもですね、父と同じように神の前に悪を行います。そしてその結果、彼自身もまた捕虜にされるわけですね。見てみましょう。歴代史記36:9-11であります。エホヤキンは王となった時8歳で、エルサレムで三月と10日の間世を治め、主の前に悪を行った。年が改まり春になって、ネブカデネザル王は人を使わして彼を主の宮の尊い器物とともにバビロンに連れて行かせ、その兄弟ゼデキヤをユダとエルサレムの王とした。ゼデキヤは王となってなった時21歳で、11年の間エルサレムで世を治めた。ここにですね、エホヤキンが悪を行ったために、彼もバビロンの捕囚にですね、連れて行かれてしまったということが書かれています。そしてその後ゼデキヤという人がですね、王になったということが書いてあります。この聖書によりますと、このゼデキヤ王、これ最後の王様なんですが、ゼデキヤ王はですね、先の二人の王様の悪行から離れてですね、そして悔い改めるべきだったんですが、その悔い改めるどころか、ますます悪しきことを行いました。そういうふうにですね、悪しきことが行われたことが、このように記されています。歴代史記36:12-14。彼はその神、主の前に悪を行い、主の言葉を伝える預言者エレミアの前に身を低くしなかった。彼はまた彼に神を指して誓わせたネブカデネザル王にも背いた。彼は強情で、その心を堅くなにしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。祭司の頭たち及び民らもまた、すべて異邦人の諸々の憎むべき行為に倣って甚だしく罪を犯し、主がエルサレムに聖別しておられた主の宮を汚した。政治的また宗教的権力を持った指導者たちもですね、そしてまた民も同じように異邦人の諸々の憎むべきことを真似て罪を増し加えてしまったわけであります。神の真理を捨てて主の宮を汚すに至ったわけです。別の訳、新改訳聖書をちょっと見てみますと、こういうふうに書いてあります。その上祭司長全員と民も、すいません見えませんもう一度、その上祭司長全員と民も、異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。神様が忌み嫌う、これは憎むべきことなんですが、忌み嫌うすべての習わしを真似たっていうんですね。このすべてというところがポイントになるかもしれませんが、私たちが想像することが多分できないぐらい、いろんなことをしていたと思います。これらのですね、憎むべきことが主の宮を荒廃させるに至ったわけです。この当時の宗教指導者たちがですね、意図的に、この異邦人の礼拝形式を取り入れ、そして、真の神の礼拝に取り入れるように指導していったわけですね。そして神の戒めの代わりに人間の無意味な教えが取り込まれていった。そしてそのことによって神の怒りが引き起こされたと言えるわけです。民はですね、神の悔い改めと改革への招き、 その招きを拒んだためにですね、その結果を刈り取ることになりました。歴代史下36-17。そこで主はカルデア人の王を彼らに攻めこさせられたので、彼はその聖女の家で剣を持って若者たちを殺し、若者をも処女をも老人をも白髪の者をも憐れまなかった。主は彼らをことごとく彼の手に渡された。このエルサレムのこの状態、捕囚に連れて行かれ、宮は汚され、そういう状態をこう、想像してみてください。この荒廃状態はどうして起こったんでしょうか。エレミア書を見てみましょう。17章です。主は私にこう言われた。行ってユダの王たちの出入りするベニヤミンの門およびエルサレムのすべての門に立って言いなさい。これらの門から入るユダの王たちおよびユダのすべての民とエルサレムに住むすべての者よ、主の言葉を聞きなさい。主はこう言われる。命が惜しいならば気をつけるがよい。安息日に荷を携え、またそれを持ってエルサレムの門に入ってはならない。また安息日にあなた方の家から荷を運び出してはならない。何の災いもしてはならない。私があなた方の先祖に命じたように安息日を聖別して守りなさい。しかし彼らは従わず、耳も傾けず、聞くことも戒めを受けることをも強情に拒んだ。このような状態でした。そこでこのような言葉が記されています。27節。しかしもしあなた方が私に聞き従わないで、安息日を聖別して守ることをせず、安息日に荷を携えてエルサレムの門に入るならば、私は火をその門の中に燃やして、エルサレムの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。その火は消えることがない。こういう予言がですね、与えられたんですね。彼らのこの不信、そしてこの彼らのですね、神の戒め、そして神が安息日を聖別しなさいというそのことをですね、無視したために、受け入れなかったために、従わなかったために、この宮は焼き滅ぼされるという、その火は消えることがないというですね、言葉が与えられたのであります。そこでですね、一体どういうことがあったのか、もうちょっと詳しく見てみましょう。エゼキエル書8章の5節6節。時に彼は私に言われた。人の子よ、目を上げて北の方を望め。そこで私が目を上げて北の方を望むと、見よ、祭壇の門の北にあって、その入り口にこの妬みの偶像があった。偶像が置かれていたんですね。彼はまた私に言われた。人の子よ、あなたは彼らのしていること、すなわちイスラエルの家がここでしている大いなる憎むべきことを見るか。これは私を聖女から遠ざけるものである。しかしあなたはさらに大いなる憎むべきことを見るだろう。そして彼は私を連れて主の家の北の門の入り口に行った。見よ、そこに女たちが座ってタンムズのために泣いていた。この時彼は私に言われた。人の子よ、あなたはこれを見たか。これよりもさらに大いなる憎むべきことを見るだろう。さらに続けて、彼はまた私を連れて主の家の内庭に入った。見よ、主の宮の入り口に牢と祭壇との間に25人ばかりの人が主の宮にその背中を向け、主の宮に背中を向け、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝んでいた。 実はこの聖女の作り、皆さんよくご存知だと思いますが、太陽に背を向けてその神殿の入り口から入っていく、幕屋にですね入っていく、そういう作りになってましたよね。つまり東に背を向け、太陽に背を向けて西に向かってですね、あの聖女の中に入っていくように作られていました。それは偶像なる、あるいは神ならぬ太陽をですね拝まないようにするためでした。しかしこの時はですね逆です。神殿、この宮に背を向けて太陽に向かって拝んでいたって。さらに憎むべきことを、さらに憎むべきことを見るだろうと言った最後がこの太陽礼拝だったんですね。ここで注目しておきたいのは、神に対して憎むべきことを行ったのは神の民自身だったということですね。太陽礼拝でありますけれども、それをしたのは神の民と言われていた人たちだったということ、ここを注目していただきたいと思うのです。さて、イエスの時代のアラス憎むべきのことを少し考えてみたいと思います。このエルサレムの神殿が崩壊しますけれども、この70年のですねバビロン捕囚が終わって、ユダヤ人は神殿を再建しますよね。その2番目の神殿です、イエス様の時代というのはですね。その2番目の神殿の建設が終えてですね、皆はその神殿で礼拝を捧げていたわけです。そこで指導者たちはですね、2度と、この2度とというのは、第一の神殿が破壊されたのは彼らが安息日を守らず、創造主なる神に従わず太陽を拝んでいた、その結果だったということを先ほど話しましたが、それを彼らは教訓にしてですね、こう考えたんです。二度と罪を犯さないように、この異国のこの捕虜になることがないように、今後は多くの規則を作り上げて、この安息日、神の戒めを守っていこうというふうにですね考えたんです。そこで神殿に関するさまざまな決まり事、安息日に、おいての決まり事がたくさん作られたようなんですね。特にこの第4条安息日に関しては、うるさいほどの規則が作られたと言われています。そうすることによってですね、イスラエルの民をですね、異国の支配から守ろうとしたわけであります。しかし、その結果ですね、安息日を守る500以上の規則が作り上げられた、そのように言われています。でその中にはですね、非常にくだらないものもあったそうです。例えば安息日に卵を太陽に掲げてはならないとかね、それから安息日になってからランプに火を灯してはならないというようなこと、ある時には安息日に何歩以上歩いてはいけないとかっていう話も聞いたことがありますが、そういう今考える、私たちのこの時代から考えれば実に馬鹿げたようなことをですね、彼らは規則として全てのものにそれを強いていたわけです。そのことから彼らはですね、徐々にこの律法主義に陥ってしまいます。そのように導かれてしまったんですね。規則、これにも守らなければ罪を犯すから守りなさいということで、がんじがらめにしてしまったんですね。それが律法主義に導いてしまった。そして彼らはついにですね、神様に喜ばれるためには指導者とその慣例、もしくは、何でしょう、この伝統というものに従う必要があるというふうに思うようになっていったようなんですね。またもや彼らはですね、神に従っていこうと思って作った規則のゆえに神から離れていってしまいます。次の聖句を見てみましょう。マルコ7章6節、イザヤはあなた方に偽善者についてこう書いているが、それは適切な予言である。 この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。あなた方は神の戒めを差し置いて人間の言い伝えを固守している。イエス様はですね、当時のユダヤ人に向かってこのような言葉を発したわけであります。人間の言い伝えを固守している、神の教えではないって言うんです。それもう一つ、マルコ7章13節には、こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を無にしている、またこのようなことをしばしば行っているともおっしゃっています。ユダヤ人はですね、厳格に神の戒めを守っていると思っていましたが、実は自分たちの行いによって救われるという異教の原則と全く同じ行いによる義に陥っていたのであります。各時代の希望を見てみますと、このように書いてあります。異教制度を通してサタンは長年の間人々を神から引き離してきた。だがサタンの勝ち取った大勝利はイスラエルの信仰を堕落させたことだった。これ注目しなければいけませんね。長年の間ですね、異教制度を通して人々を惑わしてですね、堕落させていった。だけれどもサタンの本当の大勝利というのは、神の民であるイスラエルの信仰を堕落させたことだったと言ってるんですね。これは注目しなければなりません。異教徒は自分たちが考え出したものに心を寄せ、そしてこれを拝むことによって神についての知識を失い、ますます堕落していった。イスラエルもこれと同じだった。人は自らの技によって自分自身を救うことができるという原則が、異教のすべての宗教の根底にあった。この原則が今度はユダヤ人の宗教の原則となっていた。罪を犯さないようにと言ってですね、徹底して規則を作ったのに、そのことが実は自分で自分を救う、つまり行いによってあれをする、これをするということによって自分を救うというですね、落とし穴にはまってしまった。これは異教の原則だったんですね。自分の行いによって救われるというのが異教の宗教の根底にあるものだっていうんですね。その過ちにですね、イスラエルは陥ってしまったのであります。ルカによる福音書でこう言われています。16章15節、そこで彼らに向かって言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとする人たちである。しかし神はあなた方の心をご存知である。人々の間で尊ばれるものは神の御前では忌み嫌われる。皆さんよくご存知ですよね。ユダヤ人、当時のユダヤ人がどういう状態だったか、特に権力を持っている人たちがどうだったか、どういう状態であったかご存知です。彼らのこの、まあ、見える部分で言いましょうか、人の前ではですね、実に、善人のような、本当にそういう顔をしてですね、まあ祈りなどもこの人々のいる前でこの祈りをすることが好きだったというぐらい、そういうふうに表立っては綺麗に見えました。しかし彼らの心はこの白く塗られた墓と一緒で、心の中はですね、真っ黒だった。そのことを指摘しているわけであります。イエス様とユダヤ人、このその間のこの論争はだんだんと激しくなってきました。イエス様が教える教えとユダヤ人たちがずっと守っているその伝統的な教えは全く違うものだったからです。ぶつかりました。宗教指導者たちはですね、当時イエス様を見て、この人が救い主であるとは到底思えない見かけで、そのように判断したわけです。 そして彼は伝統を全然重んじない。指導者が作った決まりに従って安息日を守らない。そういうふうにしてですね、イエス様を見たんです。そして自分たちの作った決まりに従わないイエス様を憎み始めたんですね。彼らは激怒して、結果的にはイエスを殺そうと決心するわけです。一方イエス様はですね、この宗教指導者たちのこの頑固なまでな抵抗に遭いますけれども、それにもかかわらずですね、幾度も悔い改めと改革を彼らに促したんですね。幾度も彼らの誤りを検跡し、そして神の前に喜ばれる宗教とは何であるかということを行いによって、模範をもって示したのであります。しかし彼らの心はですね、神の憐れみの言葉を拒んで神から離れていってしまいました。イエス様が最後にエルサレムに入場、入られた時ですね、悲しみに満ちて涙がほうほうほう伝ってですね、流れ落ちていました。ユダヤ人の絶え間ない反逆の結果がどうなるかを、予見したイエス様はですね、次のように言葉を発します。ルカによる福音書19章42から44節、もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら、しかしそれは今お前の目に隠されている。いつかは敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで四方から押し迫り、お前とその中にいる子らと地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう。それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからである。イエス様はこのエルサレムの状態を見てですね、嘆いておられたんです。そしてこの宮を最後に去るとき、この背信のイスラエルにもたらされる恐るべきこの結果をですね、見て苦悶のうちにまたこのようなことをおっしゃいます。ルカ13-34、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人々を 石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼のもとにひなを集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの 家は見捨てられてしまう。2回も宮清めがなされましたね。神の憎まれることから離れるようにとのですね、神様の憐れみの招きに応じなかった結果ですね、このエルサレムの神殿は荒らされるのでありました。この予言はローマのティトゥス将軍がエルサレムを滅ぼした紀元70年に成就しました。第二の神殿の荒廃は、第一の神殿の崩壊の写しのようなものであります。どちらも廃墟した神の民の憎むべき悪しき行いの結果だったのであります。さて、私たちの時代にはどうなんでしょう。終わりの時代の荒らす憎むべきものについてちょっと考えてみましょう。ダニエルが語っている新約聖書の荒らす憎むべきものはですね、第三の最後の時代のものです。これはダニエル書8章の13節、11章の31節、そして12章の11節に書かれています。預言的歴史を研究するときに これらの聖句はですね、法王権の確立と権力を予言したものであることに気づいてきます。法王権は、エルサレムが滅ぼされる原因となったその異教主義の憎むべき、習慣、そして教えを取り入れて成り立っているところの教会であります。これは歴史上にですね、非常に明白に表されています。そして暗黒時代にの、キリスト教にですね、様々な偶像が、そして、端末礼拝が、そして太陽礼拝が入ってきました。そして今日も同じようにですね、これらの憎むべきもの、すなわちですね、聖徒の像、キャンドル、ロザリオ、イースター礼拝、そして太陽礼拝などがですね、カトリック教会に見られるわけであります。このような神の忌み嫌う悪しき習慣、これはですね、残念ながら部分的にプロテスタント諸教会にも引き継がれてしまいました。ですからカトリック教会もプロテスタント教会も、神の聖女、神の教会に、これらの悪しき習慣をですね、育んでいると言わなければなりません。キリスト教会、今日のキリスト教会はですね、時期通りの昔のイスラエルのこの民の、鏡のようなものであります。もし私たちが聖書の歴史の教訓、そして警告にですね、留意しなければ、古代イスラエルと同じ荒廃の刑罰を受ける、危険が大いにあるということ、このことを覚えなければいけません。神の民だから救われるのではないんですね。神の民と言われているグループの中にいる皆様一人一人が、神様に喜ばれる生き方をしているかどうか、これにかかってくるということですよね。先ほどダニエル書にですね、この荒廃をもたらすこの荒らす憎むべきものというですね、そのことについて3回出てくるということを話しましたけれども、この我々の時代においての、最後のこの荒廃をもたらす憎むべきもの、荒らす憎むべきものとは一体何なのかということをまたちょっと見てみましょう。ルカによる福音書を見ますと、ルカによる福音書を見ますと、21章20節にはこういうふうな言葉がありますね。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近いと悟りなさい。この聖句ではですね、ローマ軍が、その軍隊を率いてですね、包囲したんですよね。ですけれども、この聖句を見ますと、ローマ軍が憎むべきものであるとは、直接は言ってないんです。ローマ軍が憎むべきものであるとは言っておられない。むしろですね、この軍隊は、荒廃をもたらす器として描かれているというんですね。つまり、ローマ軍によって、イスラエルの憎むべきことに報復の執行をするというんですね。ローマ軍を通して。ということがこのルカによる福音書から見ることができるというわけです。このローマの兵がエルサレムを取り囲んだときにですね、したことがありました。それは、先ほどのマタイによる福音書24章に出てきた、聖なる場所に立つということですよね。で、それは皆さん、学んできてよくご存知だと思いますけれども、実はこのエルサレムの神殿の、神殿から数マイルの範囲をですね、この四方を聖なる地として、特別に、区別していました。性別していました。それはどうしてかというと、実は安息日にですね、行商人が来て、商売をしようとするわけです。城壁のすぐそばまで来て、城壁の上にいる人と、いくらいくらだから買いませんかということをですね、 するもんですから、それをさせないために数マイルの距離を取ってですね、それ以上入ってはいけないというふうに決まり事を作ったわけです。そしてそれは安息日を守るためのものでした。で、この軍隊がローマの軍隊がやってきたときに、そこにですね、彼らの持っている軍旗を刺したんですね、立てたんです。この軍旗を立てるっていう意味はどういうことでしょうね。なぜこの自分たちの旗を立てるんですか。まあ、簡単です。これは我々の土地だ、私たちのものだということを主張するためですよね。その時の突き刺した軍旗というのがこういうものだったんです。まあ、全く同じかは分かりません。こういうものだったはずです。これを見ますと、上の方から見ていくと、あの丸い、これね、この辺のやつ、これ太陽ですね。ここにあるのは月なんです。おそらくこれも太陽でしょうか。まあ、後のシンボルはよく分からないんですが、太陽と月があるということだけはよく分かります。これがローマ軍のですね、を象徴した旗でした。ローマを象徴した旗でした。その、異教ローマがですね、その軍旗を聖なる地に、聖別された地に突き刺したわけですね。そういうことがあったんです。もう一つ見てみましょう。先頭に持ってますね。これを突き立てたわけですね。ローマの軍隊がですね、エルサレムをこう包囲したとき、イスラエルの指導者たちとその民はですね、この恵みの境を越えてしまって、不義の杯を満たしてしまっていました。つまり彼らの恩恵機関というのがですね、その時閉じられたわけです。今までイエス様もそうでしたが、弟子たちもそうですけれども、働きかけて悔い改めるように促していったのに、それを拒んだ結果、この時に彼らの恵みの時は終わってしまったんですね。反対にエルサレムのクリスチャンたち、ユダヤ教ではなくしてイエス様を信じた人たちは、これが神の裁きが迫っている印ということが彼らには分かったんですね。そしてこの印が与えられた時に、山に逃げる最初で最後のチャンスだということを彼らは知っていました。ですから、聖なる場所に立つのを見たならば読者よ悟れということでですね、彼らはそれを悟って逃げたんですね。ですからローマ軍がエルサレムを包囲したときですね、クリスチャンたちはこれが約束の印であるということを知って、まあ、逃げて、そしてその結果ですね、紀元70年のエルサレム滅亡のときにクリスチャンは一人も死ななかったというですね、歴史上の事実があるわけです。神様は初代のクリスチャンにですね、エルサレム脱出の印を与えてくださったように、私たちにも印を与えておいでになります。この世界の恩恵期間が間もなく終了することを知ることができるようにするために、印を与えてくださっているんですね。黙示録の13章、14章を見ますと、終わりの時がどれほど近いかを知る前兆は、何なのかということが記されています。プロテスタントアメリカが先の獣、ローマ法王教の像を形作るとき、すなわちですね、プロテスタントアメリカが国の重要な原則を犯して政治と宗教が結合するとき、この国は不義の杯が満ちるというふうにですね、そのようにですね、理解することができるんです。アメリカっていうのは、ヨーロッパから宗教自由を求めてね、やってきた人たちでしたね。で、彼らがどこから逃れてきたかというと、ヨーロッパからというよりはローマ法王教から逃れてきたんです。そこから彼らの教えは聖書的でない それは間違っているということをですね、主張したために迫害されました。それゆえに自由に真の神を拝むことができるようにと言ってアメリカに移ったわけです。そのプロテスタントアメリカがですね、最後にはカトリックと一つになって日曜礼拝をするようになる。この日曜礼拝というのは単に今一般のキリスト教会において日曜日礼拝されているそういうものではないんです。もう完全にこの最後の 時はね、完全にこれがサタン礼拝であるということ、太陽礼拝 イコールサタン礼拝であるということを知った上で、このこれに従うということはどういうことかということが分かった上で従うわけであります。今は誰もそのことに気がついていない。この学びをしていないものは誰もわからない。そういう状況の中で私たちが果たす役割は非常に大きいと思います。警告しなければいけません。最後の時代にその恐るべきですね、その獣の像というのが建てられて、そして、この法的に国の法律によって礼拝日が定められて、それが日曜日になるわけですけれども、日曜日に礼拝しなさいとなった時、その時私たちは悟らなくてはいけません。この時が来たこと、この、米国においてですね、異教の日をあがめる米国日曜休業令というものが発布されるわけです。それが、黙示録13章の、15節から17節に書かれていることの成就であります。そしてこの事件はですね、世界の終わりが速やかに起こることの印になっていきます。このような言葉が残されています。プロテスタント主義が手を伸ばし、深淵の向こうにあるローマの権力の手を握り、奈落の向こうにある神霊術と握手しようと手を伸ばすとき、またこの三者の結合による勢力下に、米国がプロテスタント共和国としての憲法の原則をことごとく放棄し、ローマ法王の偽りの欺きの宣伝に道を備えるその時こそ、我々はサタンの驚くべき働きがやってきたこと、また世の終わりの近いことを知るのである。ローマ軍の接近が弟子たちによってエルサレムの滅亡の印であったように、この廃墟は神の忍耐が限界に達したこと、我々の国家の不法のマス目が満ち、憐れみの見つかりは飛び立ち、二度と戻ってこない飛行に就こうとしている印となるのである。諸教会がですね、この神の聖なる、まあ、大なる神安息日ですよね、それに取り替えてですね、異教の休みの日曜日、これをですね、宗教的な法令としてですね、としてその日に礼拝するように強要することが起こる、この憎むべきことが起こるというんですね。そしてその時ですね、悩みの時が始まることをクリスチャンは知っていなくてはなりません。そしてその時こそ最終的な都会脱出の時なのであります。町にいるものは危険ですね。ですからイエス様は2000年前に山へ逃げようと言っています。警告です。このなぜ都会にいたら危ないかということは、まあ、今話すことはできませんが、都会にいてはですね、そのような危機的な状況になったときに、もう入ることも出ることもできない状態になるということを私たちは真似てきましたよね。そのことを覚えなくてはいけません。この予言の研究を注意深くしていくときにですね、この終わりのときに与えられている荒らす憎むべきものというのが何であるのか、それが日曜休業令、つまり神様を信じていると言っている人たちが異教の礼拝、太陽を拝む礼拝を受け入れて、神の 礼拝、そして神の御言葉、神の戒めに背を向けること、これがですね、荒らす憎むべきことなんですね。その時に起こる出来事というのが日曜休業礼と言われているものであります。スタディバイブルにこのようなことが書かれています。プロテスタント小教会は恐るべき迫害を耐えた彼らの先祖たちの信仰に対抗する偽りの宗教を維持するために世俗の権力と一体となるであろう。合衆国が法令を実施し教会の制度を支持するためにその権力を用いる、まさにその時、新教の国アメリカは法王教の像を形作る。そして国家的廃教が起こり、その結果は国家的破滅をもたらすのみである。神様に背を向けですね、神様を拒む者の結果は破滅であります。イエス様は、マタイによる福音書でですね、このエルサレム滅亡のことを言いましたけれども、実はもっと直接的には我々の世代の、我々の時代のことを予言し警告されていたのであります。本当に神様を愛するかということは、神の戒めを愛するかということでテストされます。そして神の戒めを愛するかというのは、聖書の示している第7日目安息日を愛し遵守することができるかというところでテストされます。ですから最後の大総統は、善と悪との大総統は安息日に焦点が当てられています。安息日は神の権威の印であり、サタンの権威の印は憎むべきもの、すなわち日曜礼拝であり日曜休業礼なのであります。全世界に荒廃をもたらす者は、神の安息日を人間の法律をもって無効にすることなのであります。この時こそですね、サタンの驚くべき働きが来たこと、世の終わりが近いということを知るのです。そしてですね、またその時こそ、この詩篇19編126編にですね、書かれているように、彼らはあなたの掟を破りました、今は主の働かれる時ですということができるんですね。サタンも働きますが、実はサタンを上回るこの全能の神様がですね、私たちの味方であり、そして主が働かれる時であるということをクリスチャンは知ることができるのであります。そしてですね、一旦この荒らす憎むべきもの、つまり日曜休業礼が立つとですね、キリストの再臨がどれほど近づいているかということがわかります。ダニエル書12章を見るとですね、そこには荒らす憎むべきものが立てられる時から1290日が定められている。そして待っていて1335日に至るものは幸いですというですね、こういう言葉がありますで、これに関しては様々議論がありますが、この荒らす憎むべきものが未来に、私たちの時代にその起こってくるということが理解できるならば、このダニエル12章は未来のこととして捉えなくてはいけません。そしてここに出てくる数字も時期通りに計算しなくてはならないということが分かってくるのであります。一旦ですね、日曜休業礼が立ちますと、神様は後の雨、私たちが常々学んでいる後の雨、そして大いなる叫び、そういうことによってですね、速やかにご自分の働きを、ご自分の方法で、成し遂げられる のであります。イエス様は警告なさいました。アラス憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば読者を悟れ、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。これは非常に私たちの時代にとって重要な言葉であります。私たちはですね、この言葉に注意して備えていかなくてはいけません。このダニエル書の研究は今後ますますですね、していかなくてはいけないでしょう。これが過去のものであるというふうにずっと言われてきたことは皆さんのご承知の通りですけれども、これが将来起こることだとしてみるときに、実にこの聖書のこのダニエル書の書かれているこの何て言いましょうか、私たちに対する意味と言いましょうか、この最後のクライマックスに生きている者たちに対する慰めとしてね、励ましとして与えられているこのダニエル12章、このことを理解するときに私たちはですね、大いに活気づけられるのではないでしょうか。この予言の研究がですね、正しく理解されるときに、もっとですね、クリスチャンは希望を持って歩むことができるのではないでしょうか。これ、荒らす憎むべきものが建てられてですね、そして、いわゆる中世時代のような迫害というような形で、そういうことが襲ってきたとしても、それを恐れずにですね、前進していくことの力を、こうした予言の研究から得ることができるのではないでしょうか。このことにですね、さらに注目していきたいと思います。終わりたいと思います。